はようございます。たった1週間ですね、休みましたが、何か長いように感じます。でも今週また皆さんと共に礼拝を守りでき感謝ですね。今日はこのマタイの5章の3章の説教の最後の部分を共に見ていきたいと思います。今日はマタイの5章の43節から48節までを見ますが、聖書の新約聖書、聖書の終わりの方の8ページになります。まあ、以前も話してますように、この箇所は何回か見てますが、21章から始まりまして、20章の、まあ、事例を6つほど挙げてるんですね。で、20章の、20節ですね、20節、21節から始まったんですが、20節を読みますと、このようにありますが、誠にあなた方に告げます。マタイ5章20節ですが、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものではないなら、あなた方は決して天の御国に入りません。入れませんというね、こんな風になってますね。で、それをですね、いろいろとイエス様が事例を挙げて、今日はその最後になりますが、まあ、結局その都度ですね、律法学者やパリサイ人の教えの間違いを示し、そしてこの正しくはこうだというようにイエス様が話しています。まあ、言葉を変えればそれは、人の基準、義の基準ではなく神の義の基準をイエス様が語っています。まあ、今日の私たちはどうでしょうか。皆さんはパリサイ人近くにいますか。律法学者とか相談しますか。まあ、あまりね、身近にいませんよね。でも私たちには違った意味の影響がありますね。それは、この周りの文化や人の知恵とか、そういうような人の基準というのがいくらでもあるんですが、私たちはですから神様の基準に沿って生きるというね、すなわち私たちの正しい生き方、義という生き方は神様の基準です。本来はクリスチャンとしてね、文化や周りのいろんな意見、あるいは私個人の意見でもないんですね。まあ、今日はですからこの箇所から、天の父のように敵をも愛せというね、ことを考えたいんです。天の父のように敵をも愛せということですね。で、まあ、まずこの箇所を少し読みますが、43節、4節のみ、そして後で続きを読みますが、マタイの5章の43節、44節。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎め、と言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。ですね。で、まあ、ここにですね、まずこのね、天の父のようにと後からそういうことが45節から出てきますが、のように敵を愛せとイエス様が教えてます。で、このことを、ま、共に考える前に考えなければならないのがあるので、それを見ますが、それはまずですね、正しく理解すべきことがいくつかあります。で、それはまずですね、さっきも触れたように神の義が誠の義の基準だということですね。さっきもこの20節から読んだんですが、まあ、世の中には様々な義の基準というのがありますね。まあ、今日ですと、特に日本という国に住んでいる私たちにとっては、日本の文化やあるいは今日の 文化の基準があったりして、まあ、私たちの正しい、何が正しいかということを、そこで決まるような面がありますね。聖書の時代であれば、このマタイの、イエス様の、おられた時代であれば、それはユダヤ社会の基準もあったわけですね。そして今日世の中は、また、それと少し違ってきて、意外とこの個人個人が自分の基準を持つような時代でもありますね。だから、社会はこう言うが、僕はこう思う、こう考えると言ってこう自分独自の基準を持つような、でそれこそがあるいは最も正しいと言われるような、こんな時代でもありますが、でもイエス様はですね、そうじゃないんですね。イエス様は神の基準こそが正しいのであり、それは人間一人やあるいは広多く文化あるいは個人でもなく、すなわちどうしてそうかというと、私たちは神によって作られたので、神によって私たちに対する基準が神様が定めるということは、正しいわけですね。だから、そのように私たちを作りくださった方が本来あるべき基準を定めてくださったというのがイエス様の見方であり、もちろん聖書の見方ですね。もう一つここで私たちが理解しないといけないのは、まあ、今日の箇所では自分の隣人を愛し自分の敵を憎めとあるわけですが、さあじゃああなたの敵とは誰かということになりますね。で、まあ、このようにこう読むと、イエス様が敵を愛せというと矛盾しているように感じるかもしれません。私たちの中では敵というのは憎む相手ですから、憎んでる相手をどうして愛せるのかという、こんな風に考えるでしょうね。まあだからこそ自分の隣人を愛し自分の敵を憎めという言い方ができたんだと思います。それこそが普通の一般的に考えられることなんですよね。まあですからそれはでもある意味言うと、その私は例えばですよ、あなたを私の敵と思えば、それはもちろんあなたを愛することはできないでしょうね。だからこのイエス様がここで言っているのは、あなたが例えば違うんだけど、米山兄弟に僕は敵対心を持ってたとしますね。まあそれは違いますよ、いろいろね、言葉を返したりしますけども、でも嫌ってませんよ。でも敵対心もないんだけど、まあでももしそうだったらですよ、そうだったらなかなか愛せないわけですよ。まあっていうか愛せないでしょうね。でここはですから、私の側で敵対心を持っている相手という話ではなくて、私に対する敵対心を相手を持っている、でそのような相手に対してどう接するか、だからこう嫌われている、ひどいことをされる、そしてまあ困るわけですけど、じゃあそれをどう対応するか。普通だったらその人を敵と思い憎むわけです、ね、でもイエス様がそういうことを言ってるのではないんです。それはだから憎まれている、敵対心がある相手からね、私に向けられているんだけど、そのことをどうしましょうかということですね。そういうものを愛しなさいというのがイエス様の教えなんですね。まあそれももちろん大変難しい話ですね。ね、でもまあそういう教えなんですね。まあだからもし相手を敵と思えば、それは当然愛せないんだけど、ここの話はそうじゃなくて、私に対する敵対心があり、憎まれているとか、あるいはひどい目に遭っているとか、そういう相手なんだけど、そういう相手をどうじゃあ私を接すべきかと、こういう話ですね。そしてもう一つですね、ここで話さないとごちゃごちゃになるのが、この愛という言葉ですね。で聖書的な愛というのは何なのか。 まあ、私たちは愛という言葉を聞きますと、そうですね、まあその何かこう、ロマンスとかね、そういうことをまず描くかもしれません。あるいは何かこう相手に対するなんていうかね、こう温かい思いというか、あるいはもう大好きの極端というかね、まあ、好きだけども好きじゃ済まないから愛という表現に、まあ、とにかくその相手がもう大好きで大好きでしょうがない、そういうイメージかもしれませんね、愛という言葉を聞くと。だからそれはどっちかというとフィーリング的な感情的なそういうものとして私たちは案外思ってしまうかもしれません。しかしながら聖書で言う愛というのは、まあ、そういうものも伴うものの、むしろそれが二次的なんです、フィーリングは。でむしろ聖書で言う愛というのは行動的なんですね。行動的であり、フィーリングはともあれ、その相手のことを思って何が最もその相手にとって大事なことか、助けになることか、そのことを思って、そしてそれを相手にしようとするという、この例えば相手を愛するときにそのように行動に移し、その人に仕えるというね、そういうようなこう行動的なものです。まあ、その素晴らしい絵はイエス様、聖書の中のイエス様の例え話の有名な良きサマリア人がそれを描いてますよね。良きサマリア人の例えって覚えてますかね。まあ、それはサマリア人が旅をしています。そしてこう強盗にやられてユダヤ人がそこで死のうとしています。ユダヤ人はいろいろ通りますが、それを無視してきたんだけど、サマリア人が通るとかわいそうだなと思ってこう助けるわけですね。でそういう例えですが、まあ、イエス様はあえてサマリア人を選んだのは、ユダヤ人からしたらサマリア人は敵です。多くの場合お互い様ですけど、でもそのサマリア人はこのユダヤ人に対する愛情、心いっぱい、こうフィーリングがいっぱいというよりも、人間としてかわいそうだな、どうしたらいいかということで、そのロバに乗せてね、そして世話しているわけですね。それがこう隣人というね、隣人を愛するというイエス様は言うんですね。まあ、ですから愛というのは、まあ、結局僕を憎んにいつもいじめてる人が大好きでしょうがないっていう話じゃないんですよ。それはちょっと気違いですよねそれはちょっとね、医者に行った方がいいかもしれませんね、そういう人はね。でそういう話じゃないんですよ。そういうことじゃなくて、こういつもひどいことされるんだけど、その人のことを思って正しく接する、そしてその人のためになることをすると、まあそうやってやることは困るでしょうね、悩むでしょうね、嫌に感じますけど、でもそういう感情を乗り越えて正しくその人の必要を満たそうとするということですね。まあ、ですからそういうことを覚えながらイエス様の教えを見ていきたいと思うんです。でまずですね、人間の基準というね、人間の義というのをまず見ますと、それはここの43節になりますが、自分の隣人を愛し自分の敵を憎め。まあ、多くの文化、多くの国々、人々、このような言われたら案外同感でしょうね。あ、そうだって言えると思いますね。結局この隣人を愛するというのは、まあ、厳密に言うと聖書では自分のようにっていうのがあるんですが、まあ、それを差し置いて愛するということですね。結局でも、それすら実際はさほど楽ではないんです隣人を愛することもね、私たちはいろいろとそれでも悩む方ですが、まあ、でも基準としては大体の人々はそう考えると思いますね。あと問題はその隣人をどこまで広げるか、まあ、隣人が親戚で泊まるのか、 あるいは同じ国の人なのか、同じこう仲間たちにとどめるのか、あるいはもっと広げるか狭めるか、こういう話ですけどね。まあ通常私たちはせめて家族や友人や会社道路、ある程度の道路や、あるいはそんなふうに考えるかもしれませんね。で、当時のユダヤ人はというと、まあ同じく家族や友人や、まああるいはもっと一番広げたとしても、良いユダヤ人ですね。良いユダヤ人。良いユダヤ人というのは、だから悪いユダヤ人じゃない人たちですよね。それはだから、まあ罪人や、主税人とかね、そういう部類ですよね。そしてまたもちろん異邦人も部外ですよね。隣人じゃないんですよね、当時の考えですよ。だからその自分の隣人を愛するって言ってもどうでしょうか。皆さんいつも家族の中で仲良くしてますか。いつも家族の相手のことを思って行動してますか。まあそうとは限らないですよね、私たちはね。まあでもそれは一応理想っていうことで、またそういう基準で普通の社会ではそう考えますよね。でもそれだけではなく、ここでは敵を、自分の敵を憎めと、ここが一番こうねネックになるわけですね。まあこの敵を憎めっていうのは、じゃあね、そういう教えっていうのは旧約聖書に基づいてるのかっていうと、少なくてもそのように命じている箇所はありません。ゼロです。ありません。まあそれを解釈次第で思わせる箇所はあるかもしれません。それは確かにあるかもしれませんね。まあでも、それを覆す箇所もありますね。まあ旧約聖書全部今日見てもね、なかなか終わりませんから見ませんが、箴言の25章の21節をね、ちょっと参考にしますが、1092ページですね。1092ページ、箴言、25章の21節ですが、このようにありますね。もしあなたを憎む者が飢えているなら、パンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよう。どうですかね。敵を憎めというふうなことからすると、この箇所はどうですか。ありませんよね。これこそは、このね、もしあなたを憎む者、ね、まあ憎まれている。まあ、いわば敵対心を持っている。その相手が、もしお腹を空かしていれば、食べ物を与えなさい。喉を渇いていれば、水をやりなさいということですから、それは憎しみではなく愛情ですよね。まあ、ですから旧約聖書から来た教えでもないんですね。でも私たち人間にはそれは自然に湧く感情です。まあそうですよね。憎まれていて敵対心が持って、いつもこうひどいことをされていると、まあ自然にそうなりますよね。憎むようになりますよね。自然に任せればね。そしてあるいはそのうちに私たちもその人を敵と思ってしまうかもしれませんね。そんな風にいくわけですよね。まあですからそういう中でユダヤ人たちはこのように教えてたんですね。隣人を愛しなさい。自分の敵を憎みなさい。ね、憎めと。しかしそれは神様の教えではなかったんですね。そしてイエス様がそれをここで立たしているんですね。44節、しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいと。ですね。で、まあ結局、自分の隣人を愛するっていうのは最も、それは正しいんだけど、敵を憎むっていうのがイエス様が立たしているんですね。ですから敵を愛するというように、イエス様は教えています。神の義というのは、人間の義はそのように、敵を憎むというのを美徳します。義とします。当然それは正しい。いや、敵を愛したらそれは間違い。良くない。 まあ、聖書を別として普通に考えたら私たちはそう考えがちです。でもイエス様が違いますね。神様の基準、神様の義というのは敵を愛するということですね。でもそのように私たちを聞きますと、本当？それって可能なんですか？無理じゃないですか？というふうにこう思ってならないわけですね。まあ、もっともさっき私が言った敵の定義ね。それは私が相手を敵と思えば、まあそれは当然愛せませんね。あくまでも相手が僕のことを敵と思ってひどいことをしているという、こういうことになりますよね。そして愛というのもさっきの定義がないと、あ、じゃあそういう僕を憎み、いつもいじめている人は、もう好きで好きでたまらないという、そんな話じゃないんです、ね。それはおかしい話ですよね。そうじゃなくて、その人に尽くす、その人のために考え、その人のことを思う、そして正しく接しようと、その必要を満たそうとするという、こういう話ですね。まあ、それでも相当大変ですよ。それは大変なんだけど。ね、まあ、でも敵を愛せということですね。で、結局そのようにイエス様は言っています。そしてここにその事例を一つとして挙げているのが、この迫害する者のために祈りなさいとこう言うんですね。迫害する者のために祈りなさいということですね。で、結局イエス様もそうしましたよね。十字架でイエス様が十字架の刑罰にあったときにどうしましたか？イエス様はその周りの人たちのために祈ってましたね。そのイエス様を憎み、貼り付けにした人たちのことを愛を持って、そしてこの祈っておられました。まあ、これはもちろん私たちの罪の性質からすると、自然に湧く感情ではありません。あるいは感情というよりも行動でもないんですね。行動でもないんです。決して簡単ではありませんし、でもそれは可能、十分に可能であり、主は命じていることですね。そしてさらにここでイエス様がその、まあ、私たちの良い手本として神様を用いているんですね。まあ、神様が私たちを愛するように愛しなさいということですね。で、ちょっと読みますと45節ですね。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです、とあるんですね。ここでイエス様はその敵を愛せということの良き模範者として神様を用いていますね。すなわち神様が人類人々に対するこのどういう態度を持っておられるか、まあこの私たち全ての人は罪人ですが、そういう私たちに対する神様の態度ですね。で、まあ罪人の定義といいますと、それは一般的には何か規則やね、決まりに背くということをまず考えるわけですが、聖書的に言うと、それはまずは神様に敵対心を抱くとか、神様に対抗するとか、神様に逆らうとかね、神様に従おうとしないという、そういうものがまずあるわけですから、まあ、それはまさしく私たちを憎む相手の絵ではありますね。私たちがそのように神様に、神様はいらんとか、あるいは従うもんかとか、そういうようなこう罪の性質を持っているわけですね。まあ、ですから厳密に言うと、ここでイエス様がこの悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてありますが、厳密に言うと正しい人もいませんし、良い人はいないんです、厳密に言うと。まあ、でもイエス様は一般論、一般用語を用いてますね。ここで まあ、一般的に私たちはそう考えがちですよね。あ、僕はいい人、まあ、みんな大体そう思いますよね自分のことは。そして、あいつはね、僕こうやってやるから悪い人とかね、そういうふうにこう考えがちですね。あるいはあいつがスピードしてるから悪いやろう、自分がスピードをするときはまあいいとしてというのもあるんですよね。だからそのような面があるんです、私たちにはね。でも厳密に言うとみんな罪人なんです、神様の前では。だから厳密に言うとみんなが良い人は一人もいないし、あるいはこの正しい人も一人もいない。でも一般的にイエス様話してまして、まあその神様は全ての人にそのように太陽を照らし雨を降らし、すなわちそれは実りをもたらし祝福ですよね。神様はそのように私たちを祝福してくださる。私たちの側は敵対心を抱き、神様に反抗し従わないんだけど、神様はそのような私たちに対して愛を持って必要を満たそうと、そういうように天のお父さんに習いなさいという、こんな話ですね。で、まあ、さらにはこの46節、7節でこのようにありますが、自分を愛してくれるものを愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。主税人も同じようなことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといって、どれだけ勝ったことをしたでしょう。異邦人でも同じことをするのではありませんか。あるんですね。まあ、ここでイエス様がユダヤの社会の中で、まあ、見下されているというかね、悪者と思われるものを用いています。それはここに代表的に主税人とか異邦人ですね。で、主税人すら、すなわち社会の中で最もこう嫌われ、まあ、のけものにされるというか見下されているんだけど、そういう人も自分のこの、この同じように、すなわち自分を愛してくれるものを愛するというね、そんなふうにしているから、それは何ですかとこういう聞き方ですね。大したことではないよねっていうことです。で、まあ、しかも異邦人もユダヤ社会では、異邦人は私たちですけど、まあ見下されてますね。そして良いものではない部類に入ってますから、そういうようなものすら、そのね、自分の兄弟に挨拶しますから、何ですかっていうことですね。すなわち、敵を世界を見ましてもね、敵を愛するということは、本気で取り組む人は自然にはいないんですね。ないんです。でもイエス様はそうすべきだと教えていますね。それは神様の基準なんですね。そして最後に48節には、だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさいと、すなわち神様の基準に私たちが習って、そしてそのように歩むべきことを示しているんですね。まあ、すなわちそれはゴールです。まあ、敵を愛しきれてるかというと、まあ、私は言えませんね。でもそれはゴールですね。すなわち神の子供らしく生きるとしたらそうなんです。で、それがなかなかできていないのが現実ですが、でもだからといって世の基準ではなくてね、神様の基準に私たちがそれを目指すべきです。イエス様はそう言ってますね。敵を愛せということです。で、最後にですね、ちょっと考えたいのは、この天の父のようになるにはじゃあどうすればいいのかということですね。結局ここではこの敵を愛せということを説明するというか、この基準をこう教えるために 天の神様のことを用いて、そして、まあ、その天の父のように、あるいは天の神様の父の 子供のようにという表現を用いてますから、じゃあ私たちがどうしたらそのようになれるかということですね。天の父のどうしたらなれるのか。で、まずそれはもちろん一番目にはまず神の子となることが必要ですね。神の子供となることが必要です。まあ、この45節も48節も、まあ、ちょっと読みますと、それでこそ天におられるあなたの父の子供になるのです。まあ、これはですから、この敵を愛することによって罪許され神の子とされるという意味ではなくて、その本来子供らしく、子供の本来求められるのはここにあるよっていう、天のお父さんに似るっていうね、子供が親に似るっていうのは普通ありますから、そういう意味合いですね。で、48節でも、だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさいと、まあゴールですね、そう目指す。そしてその一つは敵を愛するということですね。まあ、ですからそれはまず神の子となるにはどうすべきかというと、自然にはならないんですね。私たち生まれながら神の子供ではないので、じゃあどうすべきかという、ちょっと参考に、ヨハネの福音書1章のこの箇所ですが、1章の、ヨハネの福音書1章の11節からですね、見ますと、このように次のようにありますね。ヨハネの福音書1章11節、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。まあ、この方ってイエス様ですね。ご自分の国、この世に来られたのに。しかしこの方を受け入れた人々、このイエス様をですね、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。私たちが主イエス様を救い主として信じるときに、神の子とされるということですね。この人々は地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってではなく、ただ神によって生まれたのであるとありますね。まあ、そうなんですね。結局イエス様が私たちを罪から救うために来られ、私たちを神の子となり得るために、その道を備えるために来られたんですね。で、私たちがこの、まあ、例えば、そうですね、皆さんそれぞれに誕生がありますが、お誕生ね、生まれたっていうのは皆さん自身の努力によるものではなく、まあ、その両親、そしてまた神様から究極に命を授かったんですが、まあ、それと同じように、私たちは神の子とされるには神様の、神様に、それが神様によるんですね。すなわち自分、私たちの良い行いによるのではなく、神様の御業、それは主イエス様を信じる信仰によって私たちは神の子とされるということですね。ですからそれはまずなかったら話にならないんですね。それはまず一番目ですね。でも今日は集まりの多くの皆さんはすでにイエス様を信じているおられますが、まあ、私も含めて、なかなか敵を愛するというのは高度なことですよね。時にはできていても、いつもはできていないというふうに、思うわけですね。まあ、ですからそのためには、さらにイエス様を信じただけではなく、さらに神の再創造の道からに頼らなければなりませんね。聖書を見ますと、神様は私たちを作り変えてくださるという約束をしておられますね。まあ、例えばですね、じゃあエペソ人の手紙の2章の10節をですね、見ますと、エペソ人の手紙の2章の10節ですが、まあ、8節9節は、その救いは行いによるのではなく、神の恵みによる、信仰によるという話ですが、10節では、エペソの2章10節、375ページですね。私たちは神の作品であって、 良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですとありますが、私たちを再創造し作り直しその歪んだ罪深い心を、私たちを成長させてくださるというね教えがこの多くの箇所にあります。すなわち私たちはもっとそのお兄さんのイエス様に似る、お父さんの父なる神様に似るというこういうゴールがあるんですが、まあ私たち生まれながらは本当にわがままな自己中心的な心を持っていますが、その心をイエス様のように敵を愛することができるように作り変えてくださるんです。自分の力ではそれは無理です。歯を食いしばって頑張るぞって言ってもダメですね、できません、でも本当に私たちが、イエス様の力によって変えられていくんです。でその一つの事例というのが、まあ、ヨハネですね、著者、福音書の著者ヨハネですね。ヤコブとヨハネというのはイエス様が雷のことを呼んでました。なんででしょうかね。まあ怒りっぽかったんですね。すぐに切れちゃうというか、いつだったかソマリアの村に行くとイエス様をね歓迎しないので、イエス様この人たちに雷が落ちるように神様のね裁きがあるように祈りましょうか、霊奏させてくれとこういうばかりのこうねお願いなんだけど、まあ、イエス様はもちろんそれを許さないんですけどね。しかしヨハネの福音書、第一ヨハネなどを読みますとそんな風に感じますか。ヨハネのことどちらかというとこのヨハネの福音書にしろ、この第一ヨハネにしろ神様の愛を非常に強調しているんですね。そしてその愛することを、すなわち相手を愛することを非常に強調しているんですね。それはずっと後にヨハネが書いた福音書、手紙なんですけど、まあですから愛の弟子と知られたヨハネなんです、ゆくゆくは。雷の子と呼ばれた、すぐ切れ、すぐね、裁こうとするこのヨハネがイエス様との旅、その学び、その一緒に歩むことによって変えられていくわけですね。でそう考えると、私たちも主の御手にあって変えられていくんですね。で最後に一つ加えて最後終わりますが、それは神様がそのように私たちを再創造してくださるんですが、それは、ですから私たちは、この同時に天の父に似ることを切に私たちは願うべきです。すなわち単に、あ、神様任せます。僕は何も知らない。もう、そんなのどうでもいいっていう態度じゃダメですね。そうじゃないんですよ。主治医がね、こう寝てる人をこう、いろいろじゃないんです。私たちは、同時に自分では自分を変えることはできないけれども、切に神様が私を作り変えてくださるように願わなければいけないという私たちの責任もありますね。まあ、一箇所、ピリピの、見ますとですね、エペソの次ですが、ピリピの2章の12節、13節ですね、384ページですが、ピリピの2章12節13節ですが、そういうわけですから、384ページですね。ピリピの2章の12節ですが、そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。 まあ、ここには両方を記されているように思います。神様の側のお働きがどちらかというと13節にありますが、12節には恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさいとありますね、取り組むということです。まあ、もちろんここの救いというのはその救いの延長線である成長ですね、成長させてますが、だからそのために取り組むように、そして私たちは一方では取り組むんだけど、他方では神様はその私たちにその、働きかけ、志を立てさせ、ことを行わせるという、ということですね。まあ、パオロもそのように歩まれたんですね。同じ3章の12節にはこのようにパオロが述べていますが、次のページですかね、386ページ12節では、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得ようとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ、この一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄光を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。とありますね。で、結局パウロが何て言ってるかというと、ゴールがあります。まだゴールには到達していないんです。ゴールはイエス様にいるということです。それがまだ先なんだけど、そのゴールを めがけて一生懸命一心に走ってる、まあ、その一生懸命走ってるというね、そういう話ですね。だから、まあ、神様の御助け、神様の御業がなければ私たちは変わらないですが、同時に私たちはそれを切に追い求めるこの思いが大事ですね。それを願う必要があります。そしてもし時として私たちの願いすらなくなりますよね、ありますよね。そんなに敵を愛する、そんなにしたくないと思ったり、キリストに似るっていうのはそこまでしなくてもいいのかなと思ったりということもゼロじゃないですよね。そうするとどうすべきかというと、ここにあるように神様が私たちに志を立ててくださるのですから、ああ神様、私の今の思いは良くないです。神様が私を導こうとする道ではなく、自分の思いで、そういう思いにとらわれてますが、ごめんなさい、告白してですね、助けてくださいというね、ここもまあ大事な点かもしれませんね。その思いが不十分であれば、まあ今日はこの天の父のように敵を愛せというのを見ましたね。まあ、ユダヤ人たちは隣人を愛し敵を憎めと教えていましたし、まあ、それだったらすぐ納得できますよね、私たちも。でもイエス様は違いますね。敵を愛しなさいと。それは結局神様の基準に倣って、いや、それは結局神様ご自身を見てください。そのように神様はあなた方を扱ってますよ。それを覚えなさい。天のお父様に似る子供になりなさい。ね、イエス様に似るこの弟妹になりなさい、ね、そんなふうにこう命じているわけですね。まあ、じゃあ私ができているかというとできてません。時折できているかもしれませんね。時折できているかもしれませんが、多くの場合はちゃんとできていない。でもじゃあ お手上げで諦めるかというと、それは良くないですね。そうじゃなくて、それがゴールです。そして神様の御助けによってそのゴールを目指し歩み、そしてあるいはできなかった時には 言い訳もせずに悔い改めて助けを求めるというね、こういうことが大事ですね。まあ今日最後に見たパウロのように一心に走る、ゴールがあります、前にあります、まだ届いてない、まだ到達してない、先にあるんだけど、それをとにかくめがけて一心に走るというね、そういうように私たちに主は命じておられるように思いますね。ぜひ私たちも、敵を憎むのではなく、ね、愛するイエス様のように、ね、そのように私たちも作り変えられ成長できるように共に、まあ、励み、また主の御助けをいただきながら歩んでいきたいと思います。最後になります。愛する天皇お父様、今日このようにイエス様のこの三条の説教からの一つの話を見ました。敵を愛するように主は命じておられます。なかなか私たちはそういう中で、難しさを感じます。いや、ある意味人間的には全く不可能ですが、しかし主はそのように歩まれ、天のお父様もそう歩まれますから、私たちにそのようなそのように成長へと導き、ヨハネが、すぐ切れる、あるいは人を裁こうとするヨハネから、人を愛するヨハネへと変えられたように、私たちも主の御手にあって変えられますように、パウロのように私たちも、ゴールがまだ先にあるものの、それを一心に走ることができるように、どうか私たちもそういう思いで日頃から主と共に歩めますように導いてください。お一人一人のうちに豊かにお働きなり導き、そして日頃さまざまなことを私たちは直面しますが、そういう中で、私たちも今日主がおっしゃったように敵を愛するものとなることができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。